お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月7日火曜日午後のニュースをシドニーのスタジオから大場由美がお届けします。バックベンチャーであるジョージ・クリステンセンを懲戒処分するようスコット・モリソン首相に圧力がかかっています。ニューサウスウェールズ州では公立学校の教師と校長が仕事量と給料が見合わないとしてストライキを行っています。中国は北京冬季オリンピックのボイコットを発表したアメリカに対して軽蔑的な態度を取っていると批判しています。この時間の主なニュースです。陰謀論者のオンライン番組に出演し COVID-19 規制に抗議するよう一般市民に呼びかけたジョージ・クリステンセンを処分するようスコット・モリソン首相に圧力がかかっています。国民党のデビッド・リトル・プラウド農僧はクリステンセンが国の健康対策をアウシュビッツや天安門事件になぞらえた発言を指示したことに対して非難すべきだとしています。
私は彼のコメントを尊重しておらず非難しています。ジョージには私の考えを明確にするため連絡を取ってきましたし彼に理解してもらうつもりです。リトル・プラウド農僧でした。この番組インフォウォーズはヘイトスピーチのポリシーに違反しているとして Facebook や YouTube から禁止されています。クリステンセンもパンデミックについて誤解を招くような主張を行ってきました。予定よりも4日前倒しで州社会の再開を発表したクイーンズランド州では新たに1件の市中感染が確認され、これにより既存のクラスターは4件となりました。イベット・ダス保健相はホスピタリティ従事者の保護を強化すると発表しました。従業員に対して故意に唾を吐いたりくしゃみや咳をした者は罰金を科せられると述べています。つまりこのような行為をした場合その場で1378ドルと50セントの罰金が科せられる可能性があります。また裁判所や警察に訴えられるような違反をした場合は13,785ドルの罰金または最大で6ヶ月の禁錮刑になる可能性があります。ダス保健相でした。一方 ACT では変異ウイルスのオミクロン株の感染者を新たに3名記録しました。このうち2人は別の患者の家庭内感染で3人目はカジュアルコンタクトとされ ACT 内のオミクロン株感染者は5人となりました。ニューサウスウェルズ州では新たに260人の市中感染者と2人の死亡を確認しました。ビクトリア州では新規感染者1851人と死者7人を記録しています。ビクトリア州では新たに1185人の感染者と7人の死亡を記録しています。またビクトリア州では12歳以上の 91% 以上がワクチンの2回接種を終えました。ニューサウスウェールズ州の教育省は24時間体制の教員ストライキは違法であると述べています。シドニーのハイドパークには公立学校の教師たちが集まり低賃金と持続不可能な仕事量に抗議して州議会の前を行進しました。今回のストライキの背景には人材不足の深刻化があり多くの教員が専門外の分野での指導を余儀なくされていると訴えています。教育省のジョージナ・ハリソン長官は、これは生徒にとって混乱を招くものだと述べています。この議論の反対側が何を訴えようと、ニューサウスウェールズ州には教育供給の危機はないということを保護者の方には理解していただきたいです。ニューサウスウェールズ州では将来の教員需要を満たすために1億2500万ドルの計画を立て、その計画を実行することで皆さんのお子さんの今日と明日のために教員を確保しているのです。ハリソン長官でした。そしてスポーツです。中国はバイデン政権が北京冬季オリンピックを外交的にボイコットすることを決定したことを受け、 アメリカの軽蔑的な態度を非難しています。アメリカをはじめとする主要国ではオリンピックに上級の政府関係者を派遣することが恒例となっています。ホワイトハウスのジェン・サキ報道官は今回の決定を認め、アメリカの選手たちは国の全面的な支援を受けて競技を続けるとしています。バイデン政権は2022年の北京冬季オリンピック・パラリンピックに中国が新疆ウイグル自治体で継続的に行っているジェノサイドや人道に対する罪、その他の人権被害を考慮して外交官や公式代表を派遣しないことを決定しました。アメリカの選手たちは私たちが全面的にサポートします。しかし大会のファンファーレに貢献することはありません。サキ報道官でした。今回のボイコットはアメリカが台湾や香港、南シナ海での中国の行動に対して厳しい姿勢を維持しながら混乱した北京との関係を安定させようとしている中で行われました。午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。